コによる福音書第1章の9節から11節まで。その頃イエスはガリラのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。進学か、就職かについて悩んでいる学生から相談を受けました。まあ、自分の思いややりたいことを、まあ、親が分かってくれないという、まあ、そんな親は親として認められないと言いながら相談を受けてたんですけども、まあ、でも学費とかそういうの出してくれるのは親じゃないのと思いながら聞いてたんですが、まあ、その学生の話を聞きながら、スリランカのなんていうんですかね、ことわざっていうのを思い出していました。でそのスリランカのことわざはどういうものだったかっていうと、子供に対する親の気持ちは骨髄にまで響くという、なんかそういうことわざがあります。 でも子供はそれを知らないという、まあ、それがスリランカのことわざです。子供に対する親の気持ちは骨髄にまで響くという、その骨髄にまで響くという表現がすごいなというふうに思っていました。まあ、親が分かってくれない、親として認めたい、親として認められないということでなく、きちんと親の気持ちを受け止める努力はしたのかということをその学生に聞いてみました。まあ、子に対する親の気持ちは骨髄にまで響いている、それを君は分かっててそういう表現をするのか、まあ、そういうふうに、話したら、まあ、彼は自分の考えを親にじゃあ相談してくると言って帰っていきました。その骨髄にまで響くというその親の気持ちをやっぱり考えなきゃいけないと、まあ、私は思っています。まあ、イエス様は公の生涯を送るにあたり、まず洗礼を受けられています。まあ、マルコによる福音書では、人が洗礼を受けるのがごく自然のようにイエス様もヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられたとしか書いてありません。まあ、マルコの福音書にとってイエス様が洗礼を受けるのはごく当たり前のことからなんでしょう。まあ、人として生まれたイエス様は洗礼を受けるのだと。ただ重要なことはそこで神様の言葉があるころです。あなたは私の愛する子という、イエス様は神様の子であるという宣言が私たちの信仰にとって一番大切なものであり、初めに示されたことだろうなというふうに思います。ただこの神様の言葉っていうのは聖書にあんまり出てこないんですね。マルコによる福音書にはですね、たった2回しか出てきません。そのたった2回の一つがこの洗礼のところと、もう1箇所はイエス様が白く輝かれた、山の上で白く輝いた。あそこにこの同じ言葉があって、この2回しかないんですね。そうすると実はこの洗礼の時っていうのは神様にとって一番大切な時で、そのイエス様が誰であるかというのを示す時だったのでしょう。あなたは私の愛する子、私の声にかなうもの、その御言葉はこれこそ私の愛する子なのだという、そのことを皆さんに、まあ、群衆に知らしめたというふうに思います。まあ、先週谷口康則先生が天に召されてきまして、少し寂しくなったんですが、まあ、でも先生のことを思い出すとつい笑顔になっていくんですが、それぐらいユーモアに富んだ先生でした。まあ、先生は英語教師だったんですけど、まあ、私には熊本弁をよく教えてくれたんですね。はい、今年の夏はとっても暑かったので、初めて聞きました、脳のうっすこと暑かっていう言葉は聞いたことなかったですね。でも先生何毎回来て、この教会は脳の出すことかって言われたので、来年はちょっとクーラーをつけなきゃいけないなと思ってたんですが、脳の出すことかという言葉は、まあ、熊本ならではの表現ですけども、まあ、先生の書かれたものを読んでいると、この脳の出すことかっていうことに対してある方に手紙を書いておられたんですね。でどういうふうな手紙だったかっていうと、熊本は本当に脳の出すことかけども、その暑い中でふと爽やかな風が吹いてくることがある、その瞬間があると。でその時に自分は一番神様がここにおられるということを知ることができると、そういうふうに先生はある手紙に書いておられました。まあ、人間は厳しい状況の中でこそ神に出会える一瞬があるし、 神様の言葉と出会う一瞬がある、それをこう捉えなきゃいけないという、そういうふうなあの手紙でした。まあ、なるほどだなと、先生はそういう脳の歌を扱うという表現の中に、しかしそこにも神様に出会える瞬間があるということを教えたかったのかなというふうに思います。まあ、イエス様は自分が神の子である、神様の御心にかなうものであるということを受け止めておられます。その骨髄にまで響く神様の心を分かっておられるので、その御心が十字架の死であってもそれにまっすぐに進んでいかれるのです。神様は私たちも子供として扱っておられます。その神様の御心を知ること、それが信仰の始めではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。厳しい状況の中で、また痛み苦しみの中で、神は共にいて私たちにその一瞬現れてくださる瞬間があります。どうかその瞬間を私たちが捉え、御言葉をいただき癒されて日々生活していくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師牧師の家族、一人一人をお守りください。どうか今日今週もあなたが共にいてくださり、創造に与えられた務めを果たすために聖霊の力を一人一人に与えてください。病のところにあるもの、悩み苦しむ者には、あなたの御言葉によって癒しの御手が差し伸べられますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。